はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第77回です。
イエーイ。いや、私さ、77回って聞いてびっくりしたよ。めっちゃいいじゃんと思って、ラッキーセブンだし、しかもゾロ目だしっていう。
いや、私も77回って、あ、77回なんだ、みそこさん喜びそうって思いました。
あのゾロ目っていうのは、同じ数字が何回か続くことをゾロ目って言うんですけど、そう、なんか日本だと、日本ではやっぱ7はラッキーセブンっていうくらいでいい数字って感じだし、いいよね。はい、
うん、
やっぱでもあと88回までって結構まだまだ先だからね、すごいこう貴重ですね。あの、貴重っていうのはすごいレアというか、何かがすごくプレシャスなことを貴重っていうんですけど、今回は貴重な回ということで、あのテンションを上げてテンションを上げてっていうのは、あのすごいエクサイリットしてっていう感じですね。テンションを上げてやっていきたいと思います。じゃあ早速ですけど、はい、近況報告からいきましょうか。じゃあかえこちゃんからお願いできますか。
はい、最近もしドラっていう本を読んでいて、もしドラっていうのは本のタイトルの名前が長いので、短くするともしドラって呼ばれてる本なんですけれど、なんかもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていうタイトルの本を読んでます。これは10年くらい前に流行った本で、映画にもなって、 AKB の
あっちゃんだよね、
とかが、が映画やってたくらい有名になった本なんですけど、有名になってた時、10年くらい前に私も一回読んだんですけど、で面白いなと思っていて、社会人になってから読む、自分が働きながら読むとこうまた違って面白いなって思っています。この本は高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう内容なので、高校野球の女子マネージャーっていうのは、日本って高校にはだいたい野球部があるんですけど、野球のクラブで、クラブってだいたいマネージャーさんがいて、でマネージャーさんっていうのはあまり野球の指導をするっていうよりかは野球部のお世話をするみたいな、野球部のメンバーのために飲み物を作ったりとか、
アシスタントみたいな感じだよね。
そうそう
そう、
はい、
スコアをつけたりとか、飲み物用意したり、ご飯用意したり、ご飯とか多分食べ物の栄養、そのニューチューションを考えて用意したりとか、そういう選手たちの、そのプレイヤーの管理をする、マネージメントするみたいな。
そうそう、でなんでそういうマネージャーが野球部にいることが多いんですけど、この本では野球部のマネージャーになった女の子がドラッカーっていう経営学の有名な学者さん、経営学の有名な学者が書いたマネジメントっていう本を読んだら、その高校野球の野球部をどうしたら強くなるのかっていうのをその本から学んで強いチームにしていくっていう話で、普通に小説としてフィクションとしても面白いんですけど、その本からこう学べることも結構あって、今会社で自分がこういうのに困ってるっていう時にどうやったら解決できるかっていうのの考え方をそこから学べたり、あ、こういう風に考えればいいのかとかって学べたりするので、中学生の時読んでも面白かったし、今読んだらそれはそれでまた面白いなと思うので、もし皆さんで今後の本読みたいなっていう人がいたら、すごい難しい内容じゃないんで、さらさら読めるし、簡単にどんどん読み進められるし、勉強にもなるんで、ぜひ読んでみてください。
本を読むのが難しい人はさ、さっきも言ったけど、あっちゃんっていう前田敦子さんっていう元 AKB のメンバーがやってる映画とかもあるし、確かにこう経営学っていうとさ、そのビジネスアドミニストレーションっていうと難しい感じするけど、この本なら楽しみつつ、若干経営学にも触れられるんでしょ。
そうそうそう、
ならいいよね。
Amazon プライムに、確か Amazon プライムか Netflix のどっちかに映画もあったので、ぜひ見てみてください。
いいですね。はい、じゃあ私の近況報告に移ると、私の近況報告は、今年もついにかき氷の季節がやってきたっていうあの話をしたいんですけど、かき氷っていうのはシェーブドアイスのことで、実はですね、第31回とかにも、日本ではタピオカがブームっていう話で、なんか日本でどんなものが多分 2年前くらいだと思うけど、日本で何がブームだなのかみたいな話をした回があって、その時は多分タピオカとかで、その前にパンケーキとかかき氷とかが流行ってるよみたいな話をした回です。私が今回言ってるかき氷っていうのは、本当に氷がこうザクザクしてるこうかき氷じゃなくて、もっとふわふわなフラフィーな頭がキーンとならないかき氷のことを話しています。なんかその頭がキーンとなるっていうのはアイスクリームヘデックのことなんですけど、そういう氷じゃなくて、ちょっともっとこうプロフェッショナルなかき氷みたいなのが日本では流行っております。
お祭りとかで食べるかき氷は、結構お祭りとかでかき氷って食べると思うんですけど、そういう時はこう氷がなんかこうザクザクしてる感じなんで、うん、クランチーな感じというか、頭が、
うん、そうそうそう、頭痛くなるよね、あれはキーンとするみたいな。
そうそうそう、
まあ、あれはあれでね、なんかすごい暑い時はキーンとして、まあそれはそれでいいんですけど、それはそれでいいっていうのは、まあそっちもそっちで、なんかこうそっちもそっちで良さがある、なんかそっちもまあいいけどみたいな意味では、それはそれでいいとかって言うんですけど、まあそれはちょっと置いといて、今回は考えないで、ちょっとふわふわな方のかき氷の話をしたいと思います。というのもですね、もう暑くなってきたので、私もかき氷、毎年かき氷屋さんには必ず行くんですけど、今回は目白駅っていう池袋の隣の駅にある志村っていう和菓子屋さん、和菓子屋さんのかき氷を食べてきました。私この店超有名なんだけど、聞いたことあるかゆこちゃん？聞いたことはない？
私はないです。
まあ、私はちょっとかき氷のプロなんで。かき氷界では結構有名なお店で、丸々界ってよく言うんだよね、うん、なんかそのかき氷の世界というか、まあ、かき氷のワールドで人気みたいな、かき氷界では、うん、人気な有名なお店で、こう並ぶ、いつもこうラインナップしなきゃいけないみたいな、並ばなきゃいけないっていうような店なんだけど、こう予約を始めたみたいで、なので私もリザーベーションをしてから行ったので並ばずに行けたんですけど、抹茶クリームチーズ味っていうのを食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。で、そうで、他にも私が結構好きなのが、前も言ったかもしれないけど、巣鴨駅っていう、巣鴨駅はね、もう池袋から1駅か2駅くらいの駅なんですけど、山手ラインで、山手線で、そこにあるセッカっていう、雪、スノーにお菓子のカって書いてセッカっていう読むみたいなんですけど、そのお店もすごい美味しかったんですけど、今回の志村っていうそのやつも本当に美味しかったので、ぜひぜひ皆さん、日本にいる方は行ってみてください。
かき氷って結構プロみたいな人が最近多いですよね。その水尾さんみたいになんかもうかき氷大好きっていう、すっごいいろんなお店してて、もう渡り歩いてるっていうのは、なんか何軒もそのお店に行くことを、何軒か行ったりするのを渡り歩くって言うんですけど、かき氷屋さんすっごいいっぱいしてて、私の友達でも昼かき氷食べて、夜また別のお店でかき氷食べてみたいな。
かき氷は、まあ、何年か前にブームになって、人気になって、そっからなんかこうかき氷専門店というか、普通かき氷って夏しかやらないと思うんですけど、一年中かき氷売ってますみたいなお店も結構中にはあって、なんか冬でもちょっと冬のかき氷みたいなお店があるっていうのは聞いたことあって、だちょっと私は冬は食べようとは思わないから、夏しか行かないんですけど。そう、なのでちょっと他にもいいお店を見つけたら、どんどんアップデートしていきたいと思います。はい、じゃあ近況報告はこの辺にして、じゃあ今日のテーマに入っていきたいと思うんですけど、今日はどんなことを話しますか？
今日は一人暮らしについて話そうと思います。
イエーイ。
なんか私今一人暮らしをしていて、学生の時は、大学生の時は実家に私の両親とかと一緒に住んでたんですけど、家から会社までがちょっと遠いので、今一人暮らしをしています。
いいな、一人暮らしデビューですね。私は会社が近くて、まだ実家にいるので、いや、めちゃくちゃ羨ましい一人暮らしデビューは。
留学してた時すっごい一人暮らし楽しかったから、一人暮らしっていいなって思ってたので、一人暮らしできてすごい嬉しいんですけど、ということで今回は日本での一人暮らし、私が体験してる一人暮らしと、みずほさんも私も留学してた時は一人暮らしをしてたので、まあ、海外で日本とは違う一人暮らしについてちょっと比較しながら話していきたいなと思います、
はい、
で今回もまあ最近いつもこういう形式なんですけどまた Q&A 方式でやっていきたいなと、
はい、 行きましょう。
最初の質問が掃除についてなんですけど、実家に住んでた時は家族もいるし掃除しないとなって私は思ったりとかもするんですけど、一人だったら、まあ、誰もお家に来なかったら、まあ、自分一人だけの部屋なんで私はサボりがちなんですけど、サボりがちっていうのはこうやレイジーになりがちなんですけど、掃除とかちゃんとできてましたかっていう質問で、私はさっきも言ったように最近はもうできてないなと思ってて、イギリスってなんか掃除機めちゃくちゃ重かったと思うんですよ。めっちゃ大きい、私たちがいた寮だけかもしれないけど、すっごいでかい重たい掃除機でこうやらないと掃除ができなかった反面、一方で日本で今めちゃめちゃ軽いこうすっごいいい掃除機を買ったのに全然できてないから反省してますっていうのあります。
まああれはイギリスのやつは別にイギリスのっていうか、あの量のがあの古かったんじゃない？なんか古くて重くて、掃除機かけるとさ、あのバキュームすることを掃除機をかけるとか言うんですけど、掃除機かけるとなんか逆に変な匂いしてすごい嫌だったんだよね、あのイギリスの量のやつ。なんか掃除できてんのか汚くなってんのかどっちなんだろうみたいな。
でもホテルに行った時も同じ掃除機ありましたよ、なんか
イギリスの。あ、そうなんだ、
うん、だからイギリスの掃除機はみんなああいう感じなのかなって思って。
いやイギリス人の人怒ってるかも、いやイギリスにもいい掃除機があるぞって今怒ってるかもしれない。はい、私は掃除は、まあ、一人暮らしの時とかもそうだったけど、なんかトイレ掃除はすごいなんか真剣にやってて、真剣にやるってまあシリアスに真面目に結構重要視してて、これは日本だけなのかあんまりよくわかんないんですけど、あのトイレ掃除すごい重要みたいな文化カルチャーがあって、あのトイレ掃除する人はいい人みたいな文化があるんですけど、他のところは掃除しなくてもちょっとトイレだけは毎日しようって思ってやってて、あの私たちが小学生くらいの時だったので、もう結構10年くらい前かもしれないんですけど、十何年かな、あのトイレの神様っていう歌が、トイレには女神様がいる、なんかそのまあゴッドというかがいるから、なんかちゃんとトイレを掃除すると綺麗になれるよみたいな、美しくなれるよみたいないう歌があったくらい、あのそうトイレあるよね、トイレ掃除した方がいいみたいな文化、
うん、トイレ掃除してるかしてないかでなんかその人の人間性が分かりますぐらいまでありますよね。
なのでトイレ掃除だけはすごい真剣にやって出たなとは思いましたね、うん、はい、
はい、
じゃあ最後のやつに行きますか。はい、
最後は一人暮らしで不安だったことっていうことで、実家だったらみんな家族がいるからちょっと不安なことも少ないかもしれないんですけど、一人暮らしだと一人で生活しないといけないんで不安なこともあると思うんですけど、なんかありますかっていう質問です。で、私は虫がすごい苦手なので虫が出るんじゃないかって心配してるから掃除しないとなとは思ってるんですけど。
虫はインセクトのことだよね。
あ、そうですそうです、うん、日本って、まあ、今ももう暑くなってるんですけど結構暑いし湿気も多いっていうか、ヒューミディティが高いっていうか湿気が多いんで、なんかイギリスよりも大きい虫がいっぱいいるような感じがするんですよね、私は。
そうかな。
え、そうじゃないですか。
虫の大きさって関係あるのかな。まあいいや、虫がいるっていうのは
虫が多い気がする。なんか蚊とか多くないですか。はい、分かんないけど。
あ、まあ確かに蚊は確かに、うん、モスキートですね。蚊はモスキートは本当やだよね。痒くなるしね。
蚊とかも多いし、そうなんかそれこそそのゴキブリとか、
タクロうちのことをあのゴキブリって言うんですけど、うん、
イギリスにはいないらしいっていう話を聞いたんですけど、
あんまり寒いといないっていうよね、うん、北海道にもさタクロうちあのゴキブリはいないから、北海道の人はなんか見たことないとかいうのってよく聞くよね。
あ、そうそうそう、うん、でも日本はまあ結構いるんですよね。だからそういうのがなんかもう部屋で見てしまったらどうしようっていう風に思ってて、なんかそれが私は今一番心配です。
いや、私ももし今は実家で私も虫超苦手だからもう本当一人暮らししたらそれは絶対あって、虫怖いっていうのはめちゃくちゃあって、私はなんかセミ セミっていうのはシケイダのことで、セミとゴキブリ、さっき言ったカクラウチで、なんか一応日本ではなんかゴキブリってなんかちょっともう言いたくないので G とかって言うんですけど、ゴキブリをあのローマ字で書くとゴーキブリで GO になるのでゴってあの G ってよく言うんですけど、あのG とか、あとガ、あのモースのことなんですけど、あの私もともそもそもなんか蝶々も苦手、蝶々っていうのはバタフライ、蝶も苦手なので、もう本当にガはもうよ、もうもっともっと無理みたいな、モースはもっともっと無理って感じで、そのゴキブリ夏は結構セミとかが特に増えるので本当怖くって、なので今は家族と住んでて、私お父さんが虫そういうの強いというか、虫そんなに怖くないタイプだから、うん、お父さんがなんかキャーってなったら虫をこうピョッピョッピョッってやってくれるんだけど、あ、うちはなんかマンションに住んでる、マンションっていうのはあのコンドミニアムのことでに住んでて、高いところに住んで、高い階にフロアに住んでるので、あのゴキブリはあんまり出ないんですけど、ゴキブリってこう割と下の階にで、あの低いフロアの方に出ると思うんですけど、あの高いのでゴキブリは全然出ないんですけど、あのセミとかはまあたまにピュピュピュってこう、あ、部屋には来ないですけど外飛んでたりとかするとキャーって なるんだけど、そう、今はお父さんがいるから大丈夫だけど、もう一人暮らしだったらもう絶対怖いから、私も絶対結婚する人とか あの条件コンディションはもう虫が大丈夫な人、もうこれは虫が大丈夫か、まあ、虫を一生懸命あのいや退治してくれるというか、虫とたあの戦ってくれる人、ファイトしてくれる人がもう結婚する条件コンディションですね。
うーん
じゃない、これ結構大事な条件じゃない。
いや私もそうですよ、なんかうちもお父さんが虫大丈夫、結構大丈夫なんで、
うーん
キャーってなったらお父さんが来て全部退治してくれる、退治ってこう戦ってくれるんですけど
いや本当に、そう、私とかゆこちゃんの彼、と結婚したい方はあの虫が大丈夫な人だったら大丈夫なんで、うん、よろしくお願いします。いや本当虫問題はね、確かに一人暮らしで怖いものっていうとさ、不安とか怖いけど、まあ、お化けとかさ、ゴーストとかそういうのもあるけど、まあちょっと、まあ、まあお化けはねいるかいないかはちょっとあれなんであれなんですけど、うん、やっぱ虫はまあいるからね、本当にね、本当に目の前に現れるんでね
本当に、しかもそれはどうにかしないと ね、どうにか出てってもらうか、あもう本当にそれが出るのがすごい心配です。私は
今のところはまだ大丈夫なの、
うん、今のところは大丈夫です。で、うんうん、私もなんかちょっと高いフロア、フロアがこう高いんで今のところ
はよかったね、
うん、
1階とかに住んでたらだいぶね虫と戦いは多そうだけど、まあ、ちょっとでも高ければ
、うん、
そうね、なのであの虫が超怖い人は高いフロアに住むことをおすすめします。蚊とかもあの高いフロアだと来ないっちゃ来ない、そのモスキートも来ないんですけど、ただエレベーターリフトに乗ってあの蚊とかはやってきたりとかもするんで、そうそうなんだよ、そう私結構高いフロアに住んでるんですけど、なんかエレベーターあ蚊がいるってなったら1階とかでね、なんか急いでエレベーター乗らないと蚊も一緒にこうついてきちゃうんだよね。で一緒に高いフロアってか私のフロアまで上がってくるっていう、なのであのそれだけ気をつければ高い階に住むことをおすすめします。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしますかね。
はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。あとアップルポッドキャストとかのレビューもお待ちしています。あと何かリクエストとかあったらメールしてください。
はい、メールの方は特にちょっと返信が全然できてないんですけど、リプライができてないんですけど、本当にありがたくレビューも含めて、あの仕事疲れたなとか思った時にメールとかチェックして、メール来てたりレビューついてたりするとめちゃくちゃ喜んでるので、
うん、
頑張ろうっていう気持ちになるので、ぜひあの続けて送ってくれると嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で
バイバイ。バイバ
入る前にリスナーさんからいただいた質問にお答えしたいと思います。新しいエピソードがアップロードされる日はいつですか、という質問をいただきました。 新しいエピソードをアップロードする日に関してはいつもツイッターでお知らせしています。だいたい月に1回 once a month のペースで月末 end of the month に配信していますが、詳しい日に関してはツイッターに書いているのでそこをチェックしてもらえると嬉しいです。それではボキャブラリーリストに移りたいと思います。ラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。ゾロ目 Matching numbers 貴重 Precious テンションが上がる To get me going, to get excited 野球 Baseball 映画 Movie 社会人 A member of society Working adultマネージャー Team Assistant 選手 Player 指導する To Coach Instruct お世話する To Take Care Of 栄養 Nutrition 経営学 Business Administration 小説 Novel Fiction解決する to solve さらさら読める can read something smoothly easily without much effort 触れる to touch かき氷 shaped ice ザクザク crunchy 頭がキーンとなる ice cream headache お祭り festivalふわふわ fluffy それはそれで良い that's also fine 丸丸回 world circle エピソードではかき氷回のように使われていました。並ぶ train up 予約する to reserve make a reservation渡り歩く to go from to for example お店を渡り歩く go from shop to shop 県 county for shops, stores and houses 1軒、2軒、3軒、4軒、5軒のように数えます。専門店 speciality shop 一年中All year round 実家 One's parents house 一人暮らし Living by oneself 〇〇デビュー Debut エピソードでは一人暮らしデビューのように使われていました。比較する To compare 方式 A method サボる To blow offProcrastinate サボるはフランス語のサボタージュから来ているようです。掃除機 A vacuum cleaner 重い Heavy 寮 Dormitory 反面一方で Though on the other hand 反省する To reflect on oneself掃除機をかける To vacuum 匂い Smell トイレ掃除 Toilet cleaning 女神 Goddess 人間性 Human nature 不安 Worry Uneasy 虫 Insect 湿気 Moisture 蚊モスキート、かゆい、いち、ゴキブリ、カクローチ、セミ、シケイダ、G、ゴキブリのことです。G、 that moth. そもそも in the first place 蝶 butterfly マンション condominium 階 floor 結婚 marriage 条件 condition 退治する to get rid of 一生懸命まるまるするTo do one's best. Try something as hard as one can. 戦う To fight. Combat. お化け Ghost. 現れる To appear. エレベーター Lift. Elevator. 変身 Reply.